横田さんと西岡先生、ありがとうございました。それではメッセージを国分先生に今日はしていただきますが、その前に聖書を読みしたいと思います。皆さんのお手元にプリントがいると思いますが、そこに今日の聖書の箇所が記されています。お読みします。ルカの福音書22章39節から51節。それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスに従った。いつもの場所に来るとイエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから離れて石を投げて届くほどのところに行き、いざまずいて祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。すると御使いが天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに行ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。そこで彼らに言われた、どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。イエスがまだ話をしておられるうちに、見よ、群衆がやってきた。十二人の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、死を剣で切りつけましょうかと言った。そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさいと言われた。そして耳に触って彼を癒された。それではこのところから国分先生にメッセージをしていただきます。
皆さんこんにちは。メッセージをしてくださる他の先生もいらっしゃい、西山先生がこの前してくださいましたし、休んでる回もありましたので、久しぶりの自分のメッセージの場になりました。その間に、横田修兄弟 の、 ご葬儀もあって、皆さんが、背後で祈ってくださっていることをとても心強く感じておりました。御言葉を学ぶ前に一言を読みさせていただきます。天のお父様、皆あがります。あなたの御言葉を今日も私たちは学ぼうとしております。そしてまた教えられて、励ましを受けて祈りに励みたいと願っております。どうぞ教え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどの横田さんのお話を聞いて、今日の御言葉の箇所は呼ぶ気にすればよかったかなというふうに思いましたし、西岡先生のお話を聞いて、今日の御言葉の箇所は出エジプト記にすればよかったかなというふうに思ったりですね、そういう打ち合わせしてませんから、私は私の方で、最近、デボーションの中で教えられた、御言葉の箇所からお話ししたいと思います。イエス様がいつものようにオリーブ山に行かれた。そしていつもの場所で祈られたというね、このいつも変わらないお姿ということを深く考えさせられます。さらにその後にはイエス様がを守ろうと弟子たちがその一人一人に切りつけるとやめろと言ってですね、で直してあげるっていうね、この態度もいつものイエス様の態度ですよね。本当に変わらないお姿だなというふうに思いますね。このいつものようにっていうことをテーマは、新型コロナウイルスの問題が、非常にこうだんだん深刻になってきて、頃にですね、で、他の教会でちょっと礼拝集まって、礼拝するのをちょっとやめるみたいな、そういう動きが出始めていることを耳にし始めた頃にですね、自分たちもどうするのかということを考える、そういう中で、ダニエル書から非常に教えられたんですね。でそこにはやっぱりいつものように過ごすダニエルの姿が ありました。王の禁令としてですね、まあ、それは実はダニエルを陥れるための策略ではありましたが、王以外の者には祈ってはいけないという禁令が出されたことを知った上で、ダニエルはいつものようにエルサレムに向かって窓を開けて、そこで主なる神に感謝を捧げていたというね、まあ、そのために逮捕されて、そしてまた禁令を犯したということで、ライオンの穴の中に投げ込まれるわけですよね。まあ、ダニエルは賢かったですね。決してバカではありませんでした。そして国のトップの政治家でしたので、自分を陥れようとする政敵がいるということはよく分かっていたと思います。ですからこういう禁令が出たというのは、しかもおそらく彼の耳に入らない形でそれを成立させているはずですから、まあ非常に悪賢い策略であるということは見抜いていたと思いますし、でその禁令をあえて犯したならばどうなるのかという計算ができないほど愚かではなかったと思います。彼はよく分かっていた、よく分かっていてやったんだと思います。もしそう自分がそうやって祈るところを発見されればというのも、発見されるだろうと、つまり監視されているだろうと、窓を開けていなければね、もう見られちゃって捕まって大変なことになるということは分かっていた。しかも自分だけではない、自分と同じように主なる神を崇め礼拝する者たち皆にも危害が及ぶことになるだろうという、そこまで分かってあえてやったんだろうと私は思うんですね。これはもちろん想像ですよ。だけどもダニエルという人のことを考えるならば、きっとそうだろうと思うんですね。じゃあなぜそこまでの覚悟をしたのか。それは王よりも主なる神を大事とするのだということを彼は自分自身の信念としていたし、そして同じ信仰を持つ人たちにも証としてそれを示したいと思ったんじゃないでしょうか。ですから自分の命が脅かされ、ひょっとしたらは自分と同じように他のユダヤ人たちにも危害が及ぶことも、それもこの主なる神を証するということに比べればそれだけのする価値があることだというふうに考えてやったんじゃないのかなと思うんですね。まあ、そういうことを考えますと、礼拝続けるんですかとかっていうような、そういう声に対してね、なんかそこでやめとこうかなんていうふうに言うのはね、なんかもうダニエルにね顔向きできないっていうふうに思ってですね、何をわたわたしてんだっていうふうにこう思うので、ちゃんと普通にやりましょうということですね。まあ、もちろん来れない人もいますから、ウェブの礼拝もね開始するというような、まあ、併用という形で今に至るまでちょっと続けています。でその後ですね、これは御言葉ではないんですけども、横田茂兄弟 の、 ご葬儀の翌日ですね、まあ、その記者会見を横田姉妹と拓也さん、哲也さんの3人がなさっている、まあ、その様子を私は、まあ、テレビで、見たわけなんですけども、まあ、その前日の、ね、葬儀の時から、まあ、その次は記者会見を開いてね、こういうふうにするんですというようなことも伺っていたので、まあ、ぜひ見たいと思って見させていただきましたけど、その中で一人の記者からですね、まあ、お父さん非常によく頑張ったということを話した上で、まあ、そのお父さんの強さの秘訣は何だったと思いますかというふうに尋ねられた。それに対して哲也さんが、いや父は普通のことをしたと思いますと、当たり前のことをしたんだと思いますとね、娘が、ね、いなくなったんだから探すのは当たり前ですと、ね、まあ、そういう言葉を聞いて、もう本当に私はこう深く心を打たれましたね。そうだなと思ってね、この人偉いなというふうに本当に心から思いました。当たり前のことなんだと、これ特別なことにしちゃったらばやらない方が当たり前なんですよね。当たり前のことだからどうしても取り返したいと、取り戻したいとなるんですよ。だからもうその履き違いがやっぱりあったと思いますし、当たり前って言われて、まあ本当にね、改めてそうだと思いましたし、まあ、自分自身にとっての当たり前は何かっていうことも非常に考えさせられますね。どっちが当たり前なのかです。こんなコロナの時期に集まってるなんて非常識だっていうのが当たり前なのか、それともどんな時であっても変わらない思いで礼拝するのが当たり前なのか。今日の御言葉の箇所では、イエス様がいつものようにされたということが、書かれています。これは非常にすごいことだなと改めて思いますね。この前にすでにユダは イエス様を裏切るために出ていきます。イエス様はちゃんとそれを分かっている、ね、彼にパンを渡してあなたがしようとすることをしなさいというふうに言っています。全部分かっているわけですね。ですからいつものようにしなくてもよかったんです。今日はやめようかっていうふうに言ってもよかったんですね。あるいは今日はちょっと別のところに行こうかと言ってもよかったんです。あるいは、まあ、自分は行くけどもお前たちはちょっと残ってなさい、今日は一人で行くって言ってもよかったんです。でもいつものようにやったんです。何気なことだけどすごいことだなと思いますね。本当に素晴らしいなと思います。いつものようにしたからユダはそこにイエス様を逮捕する者たちを連れてくることができました。もし違う場所に行かれちゃったら、あるいは来なかったら逮捕はできませんでした。あるいはもしイエス様がじゃあ自分だけで行くからと言って弟子たちを残していけばこのあと一悶着っていうねいうような光景はありませんでした。いつものように連れてったんです。そこにやっぱり深いお考えがあると思うんですね。イエス様はこの道をあえて捉えました。それはご自分が受難へと向かう道でもありますし、弟子たちにとっても非常に心が揺さぶられる経験でした。でもそこにイエス様は行かれたし連れて行かれたんです。それをしようと思って行かれるんです。自分自身が弟子としてイエス様に従っていくときに皆さんはどういうことを願われるでしょうか。イエス様これから大変なところに行くんだって、そこ怖くて行けないとかってね。じゃあ頑張って行ってきてって、私こっちで待ってるからとかねっていうような気持ちになるかもしれませんよね。いやこの12弟子たちやもちろんユダ以外のね11弟子たちにとってもこういうことが起きるっていうふうに分かってて、ただ黙ってついていくなんてことはできなかっただろうとも思いますけどね。でもイエス様は全部考えていたはずですよね。でそこでまあ逮捕の前にイエス様が必死でこう祈る姿も弟子たちは見ますし、でイエス様必死で祈ってるのが分かってるくせに自分たちがグーグー寝ちゃうというね、それでもあの起こされて叱られるというね、そういう情けないようなね、そういう経験するというところも全部通られるんですよ。まあ、それは全部イエス様は大事なことというふうにお考えになってあえて歩まれたんだろうなというふうに思います。まああの人たちは本当に情けないっていうふうにこう私は言えない立場だなと思いますね。自分も似たようなもんだなというふうに思う。本当にイエス様に、叱られちゃうなと。何と叱られるんでしょうか。どうして眠っているのか。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいと。でこういうふうに叱られちゃうなと。でもこの叱られるお言葉が必要だしありがたいなとも思います。このお言葉をこの状況でかけるために連れて行ったんだろうと思います。この状況で聞かなければこの言葉にはそれほど深い意味はないのです。あのイエス様がいよいよ逮捕されるというそのギリギリの場面で、なんで私は同じ気持ちになって一生懸命祈れなかったのかってすごい後悔したんじゃないでしょうか。後悔させたかった、本当にこう思い知らされるような経験ですね。もうかわいそうだからそういう気持ちにさせないようにそっとしとこうっていうからね、そういうふうに思ったら連れていきません。でもイエス様が選ばれたこの人たちにはこれを経験させようと思って連れて行かれたんですね。まあ、弟子のすべてはね、十二弟子以外の他の弟子たち連れてったということはあの書いてませんから、 あの、まあ、それでも連れてついてった人たちいるんじゃないのかなとは思うんですけどね。なんか一人の青年があの逃げたとかね、裸で逃げたみたいな記事がありますからね。だから他にも何人かいたんじゃないのかなってことは想像はできますけども、でもまあ全て連れてったってわけではないですね。ですからまあ誰もがこの経験しなきゃいけないっていう、そういう意味ではないと思いますけども、でもあえてこれをさせた、そのために連れてった、つまりあのご自分だけが苦しい目に遭えばそれでいいんだっていうような、そういうような思いではなくて、やはりこの受難の意味を本当によく理解するように導かれたと思うんですね。でいよいよユダが来ます。ユダがイエス様に合図としてですね、私が口づけするのがその人だからね、他にも弟子たちいますからね、間違えて変なの捕まえちゃってね、イエス様だと思ってね、あのあ違うじゃんとかっていう風になっちゃったら困るから、私が口づけする相手だっていう風に、まあ、そういう風にこう言うわけですね。暗いですからね、明るいところだったら間違いなくてもね、暗いから間違いないようにって、まあ、そういうことをするわけですよね。で、まあ、あのルカの福音書では、まあ、口づけしたって書いてないんですけど、他の福音書を見るとちゃんと口づけしてますってことは、イエス様はその口づけを受けられたってことですよね。でもイエス様の、ね、このルカの言葉だと、ユダあなたは口づけで人の子を裏切るのかって書いてますから、これだけを見るとね、その口づけしようとした時にやめろっていうようなね、まあ、そういうようなね、態度を取ったような、そんな印象もねルカだけだと感じますけども、他の福音書も見るとやっぱりその口づけを受けられてるんですよね。いや、さらに他の福音書は友よっていう言葉さえあります。ですからね、この子に及んでなんだというような、そういう態度を変えないんです。いつもの態度で応じておられます。そして、まあ、一人の弟子がね乱暴を振るった時にはね、ちょっとやめてってね、やめさせて、そしてまあね、その耳直してやる、まあ、あの他の福音書にはその弟子のあのしもべの名前、切られたしもべの名前がマルコスだっていうふうに書いてますから、まあ、後でクリスチャンになったんじゃないのかなっていうことがね、あの考えられるようなね、まあ、そういう記述もありますよね。まあ、それはイエス様がいつものようにされたからでしょ。こういう時になると態度変わっちゃうんだったらば、違う話になっていくんですよ。で、私たちはこういう方を信じるんです。いつも変わらないお方なんです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないお方なんです。だから私たちが祈る態度もやっぱり同じであるべきですよね。まあ、もちろんもっと前より良くなるんだったらいいんですよ、ね、前の祈りはねちょっとあんまり良くなかったから、もっと悔い改めてもっといい祈りにねしていきたいっていうふうに、そういうふうに願うのはいいんだけども、でもなんかちょっと今大変だからやめとこうかみたいなね、そういうようなこう冷えていくような祈りであったらいけない。イエス様は何て言ったのか、誘惑に陥らないように祈っていなさいと。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいというふうに言われるんです。寝ちゃうから分かんなくなっちゃうから、すぐ態度が変わるから、状況に応じてすぐに考えまで変わってしまうから、慌てて逃げてしまうから、だから起きていなさい、よく目を覚ましていなさいと。今日これから私たちも拉致被害者の解放のために祈ります。本当に目を覚まして祈りたいと思います。私たちは神様の御心が必ずなることを信じます。どんなに人間が計画してこういうふうにしようというふうに思っていることがあったとしても、本当に実現するのは神様のお考えだということを信じています。で、その方を心から求めて今日も熱心に祈るものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、皆をあがめます。私たちはイエス様が変わらないお方であることを覚えて本当に心から感謝いたします。その変わらないお心を持って、神様あなたは私たちをいつも愛してくださっています。私たちが愚かで罪深いものであるからといって見捨てるお方ではないことを本当にありがとうございます。そしてその愛は私たちだけではない、すべての人に与えられている。 北朝鮮にいる人々一人一人に対しても神様あなたの素晴らしい愛が注がれていることを私たちは信じます。私たちはこの地上においての嘆きがある悩みがあることを経験しています。特に私たちが今祈りに覚えているのは北朝鮮に拉致され家族から引き裂かれた方々の痛みです。その家族の痛みです。神様それは本当に神様あなたに憐れんでいただき、解決していただきたいと心から思っています。でも神様あなたはもっと深いお心を持って深いお考えを持って全てのことを導いておられますので、あなたがどのような結果を下されるのか私たちにはそれ予想を超えていて、その先まで思うことはできません。あの弟子たちがイエス様がまさか逮捕されると思っていたらば違う行動をとってしまったかもしれない。分からなかったからこそ従っていきました。私たちも先のことが分からないそういうものでありますが、でもあなたに従います。時に本当に厳しく叱られなければならないかもしれません。叱ってください。そしてどうぞあなたの素晴らしいご計画をそれが実現するところまで私たちに見させてくださいますように。そしてどうか最後には私たちは神様あなたのご栄光が表されて全てが神様あなたの栄光に変えられることを心から信じ期待しておりますので、どうぞ御心が行われますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。